おはようございます。今日はですね、イザヤの15章なんですけど、先週の段階では15章と16章、を学ぼうかなと思ってたんですが、結構短くて、短くないか。あと一章いけるん違うかということで、15、16、17の、3章を、今日一緒に学んでいきたいと思います。15章と17章は、モアブに対する宣告です。で、17章は、シリアに対する宣告です。シリア、ダマスコですね、に対する宣告。この、2つというか、少しもうちょっとあるんですけども、のその国々に対して、神がその宣告を与えているんですが、その中でも、やっぱり神の恵みであったり、神の救いであったり、この宣告という、結構厳しい重荷とか、そういうその重いものにかの中でも、神の愛であったり、救いであったり、そういうその神の福音を一緒に見つけていくことができて、その中で、今、この現代に生きる私たちにとって、イエス・キリストが希望であることを、もう一度確認していけたらなというふうに思っています。では、一言祈ります。天のお父さん、どうぞ、これからの時あなたが導いてください。御言葉を開いて学んでいきますけども、どうぞここに書いてある事柄を理解することができますように、知性でも理解し、また霊でも理解できますように、あなたが私たちのうちに与えてくださっている、あなたの霊を、聖霊を強めてくださって、私の心にあなたの真理を、あなたが私に、また一人一人に、明らかにしようとしておられることを書きつけていってくださいますようにお願いします。私たちの毎日の生活の中で、この御言葉が思い起こされ、励ましであったり、チャレンジであったり、そうやってその御言葉に生きることができるように、今週一週間の力を与えてください。指針をお与えください。お願いします。また語る私をどうぞあなたが清めて、助けを与え、力と言葉と知恵を持って語ることができるように、導いてください。お願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。さっきもお伝えしましたけども、15章と16章というのは、モアブに対する宣告です。まず1節から4節までをお読みします。モアブに対する宣告。ああ、一夜のうちにアルは荒らされ、モアブは滅び失せた。ああ、一夜のうちにキルモアブは荒らされ、滅び失せた。モアブは宮に、ディポンは高きところに泣くために登る。ネボとメデバのところでモアブは泣きわめく。頭を皆剃り落とし、髭も皆切り取って。その巷では荒布を腰にまとい、その屋上や広場では皆涙を流して泣きわめく。ヘシュボンとエルアレは叫び、その叫び声がヤハツまで聞こえる。それでモアブの武装した者たちはわめく。その魂はわな泣く。たくさんこの土地の名前、場所の名前が出てくるので、ちょっとよくわからないと思うんですけども、巻末にあるあの地図を使いながら、実はそれだけでは全然足りないんですけど、だから、一つ一つ場所を説明していると時間がもったいないので、それはしませんが、つまり何か書いてあるかというと、モアブは一夜のうちに滅びてしまうということがここに書いてあって、その、叫びであったり、悲しみであったり、涙であったり、それが大きいということです。で、このモアブですけども、そもそもというか、イスラエルとのその関係に関して少しおさらいしていたいなというふうに思います。創世記の19章。開かなくていいですよ。開いたら大変なことになるので。創世記の19章の30節から38節。創世記の19章、30節から38節。書いてる方々のために伝えますね。でこれ何が書いてあるかというと、そのモアブという、国、もしくはあそこに住んでる人々というのは、ロトの子孫たちだということが、ここを読むとわかります。ロトというのは、アブラハムの甥っ子でした。ソドムとゴモラに住んでいて、で、ソドムに住んでて、でソドムとゴモラというのはひどいその罪だったので、神がその使者を送って、その罪が本当にどれだけのものなのかということを見たんですよね。でそこはもう、その同性愛で、溢れていて、もうどうしようもないと。 神はそのロトもそこにいるわけですけども、神について見聞きした人たちもいたでしょう。でも彼らが悔い改めないので、そのソドムとゴモラの、ために取っておいたその恵みの期間が終わるときに、神はその天から火を降らしてソドムとゴモラは滅んでしまいました。でそれでそのロトはそこから逃げて、で奥さんはその後ろを振り返っちゃったので潮の柱になりました。で、娘が2人いるんですけど、ロトにその3人がこのモアブの地に逃げていくんですよ。でそれでその2人の娘は、これのままだったら私たちはその、自分の子供たちを自分の子供を見ることはないって、もうみんな滅んじゃったから、だからそのお父さんによってロトによってお父さんによってその自分たちは子孫を残そうと考えたわけです。なんか気持ち悪いですけど、でそれでその2人の娘は、お父さんのロトを酒飲まして酔っ払わして、でそれで関係を持って子供を産んでいくんですけども、それが、モアブの子孫です。だからある意味アブラハムとはちょっと直系ではないんですけども、関係があるんですよ。つまりイスラエルと全く関係ない人たちではないんですよ、モアブというのはね。また、民数記の、まあ、ここはイスラエルに敵対したという話ですけども、民数記の22章から25章、民数記の22章から25章、22章から25章、民数記です。は、その出エジプトしたイスラエルが約束の地に向かって歩いて、旅をしてるんですけども、で約束の地の前にこのモアブの地を通らないといけなかったんですが、そこでその王様バラクという王様がいて、で彼にお願いをしに行ったんですよ。使いを使わして、モーセたちがね。で私たちあなた方のそのものを何も取りませんと。必要であればその飲み物とか、食べ物を、買いますって。で奪ったり何もしませんから、ただ通らせてくださいって、何もしませんからって。でも、バラクはノーって言ったんですよ。でそれで預言者バラムという人を雇って、でイスラエルを呪うようにというふうにやるんですが、まあそれは、この詳しい話は民数記の22章から25章をぜひ読んでみてください。でそうやってそのモアブの王様のバラクは、イスラエルに対して敵対しました。もうちょっと後の時代、獅子の時代です。詩式の3章12節から30節、詩式の3章12節から30節、詩式3章12から30、モアブの王様のエグロンという人が出てきますけども、そのエグロンという王様はイスラエルを苦しめるんですよ。それで詩式が立つんですけど、でも、新命記の2章の9節、新命記の2章の9節で、その神はイスラエルに対して、律法を与えています。命令を与えています。何かというと、あなた方は、そのモアブの人たちを、モアブを占領してはならないって。モアブと敵対しないようにというのが神の命令なんですよ。だから、ロトの子孫だからね。敵対するんじゃないって、ある意味、兄弟というか、関係がある人たちだから、全くの別人じゃないから、だからモアブと敵対しないようにということが、新命記の2章の9節に書かれてあります。で、ルツ記の方に行ってくると、ルツ記を全般通して見てみると、ルツはダビデのおばあちゃんにあたりますね。で、ルツという人はモアブの出身です。だからモアブ人です。でそれで第一サムエルの22章を見てみると、第一サムエルの22章3節と4節、ダビデはサウル王から逃げています。で逃げている時にその自分のお父さんお母さんも連れていくことができないの でそれでどうしようってなった時にモアブに預けるんです、自分の家族を。自分が今からこれからどうなっていくか分かんないって、もしかしたら殺されるかもしれないって。だからその時にやっぱこの自分の両親を一緒に旅させることにはできないので、いつ死ぬかわからないような、なのでそのモアブに送って彼らのその身を、委ねるというか、安全に彼らが生活することができるようにしてくださいという。だからそのイスラエルとモアブというのはとても関係があります、このように。でそのモアブに対する宣告なんですよ。モアブの町々が荒らされて滅びるって。で世界史を見てみると、もう普通に Google とかでも見てみると分かりますけど、モアブという国はアッシリアによって滅ぼされています。シリアによって滅ぼされています。 で、モアブの人々がその宮に、登ったり、また高きところに登ったりして、彼らが信じてた神々のところに行くんだけども、それらは何の助けにもならないって。で、髪の毛とか髭を剃り落とすっていう行為は、その大きな悲しみを表します。男性の髪の毛であったり髭っていうのは、その栄光とか光栄とか、そういうのをその表すというふうに、当時考えられてますから、確かから、その髪の毛を落とすっていうことは、その悲しみなんですよ。荒布をまとうことも同じですね。で、エレミアの48章を見てみると、モアブがなぜ滅ぼされるのかということが書いてあります。エレミアの48章、16章、次の章でもう少し詳しく、話しますけども、エレミアの48章には大きく2つの理由が書いてあります。一つは、モアブが神に対して高ぶったということです。神に対して高ぶったので、モアブは罰せられるって。そして、二つ目。エレミアの48章の11節。これは前に出ます。モアブは若い時から安らかであった。彼は葡萄酒のカスの上にじっと溜まっていて、器から器へ開けられたこともなく、補修として連れて行かれたこともなかった。それゆえ、その味はそのまま残り、香りも変わらなかった。何かっていうと、その平和を貪ったんですよ。モアブという国はすごく小さい国です。なので、その大国からすると別にいつでも滅ぼすことができるくらいのその小さい国なので、特になんか気にも留めてないんですよ。だからずっと平和だったんですよ、モアブっていう国は。もちろんそのイスラエルとの関係も加味されて、神はもしかしたらその恵みとして、モアブを栄えさせたのかもしれませんけど、平和があって補修として連れて行かれたこともなく、その器から器へって、このブドウ酒が発酵していく段階で最初はみんな踏み潰すんですよね、ブドウを足で。今はそんなことしないかもしれないけど、でそれでブドウのジュースを作って、でそれをその外でやるわけですよ。でコンクリートというか 石で固めたところからそのジュースが流れるようになってて、で亀にそれが入れられて移されて、でそれを発酵させるんです。でその発酵する段階で、その最初の段階でたくさんのそのカスが出てくるんですよ。ブドウの皮とか種とか取り除くことが最初にできなかったものっていうのがたくさんあるわけですよ。だから本来これをこしていくために、器から器へある期間、過ぎると、その発酵の途中でこの器を変えていくわけです。だけどそのモアブはその、ブドウ畑で有名だったというふうに言われてますから、それに例えてね、なぞらえて言ってるんですけど、そのゆすられたこともないって、器から器へその注ぎ出されるようなこともされなかったって。だから一つのところにやっぱ留まってたり、自分の環境とか、あとはそのなんかね、自分のカンファタブルな、自分のなんていうんですかね、心地よい空間とか環境とかっていうのから全く違うところに行くっていうのはちょっと嫌じゃないですか。引っ越しもそうだし、仕事が変わることもそうだし、いろんなことを経験する中で人との関係とかもなんかこじれたりするときっていうのは、なんかこのわさわさするじゃないですか。そういうこともモアブはその国として大きくなかったって。だからずっとそのカスっていうのが、このブドウ酒が発酵していく中で上にずっと溜まってる段階だったって。だ本来はそのカスが取り除けられて、そのカスのこの残りの匂いとか、そういうのが全部その取り除けられるんですよ。でそれで樽であったり器であったり、それにその独特なというか、その特有なこの匂いというのが移っていくわけですよ。だからそのそれぞれのワインの味っていうのは違うわけですよね。その場所によっても違うし、その酒造所によっても違ってくるわけですよ。あんまり詳しいことは知らないけど。だからそのモアブの場合は全く香りも変わらない、味も何も変わらない。あまりにもその平和すぎて、その平和が悪いことでは決してないし、神はその平和の神なので、平和が反対だって言ってるわけじゃないですよ。戦争が必要だと言ってるわけでもないし、争いが必要と言ってるわけでもないです。 でもその自分たちの身に何も起こらないということ、平和であるということを理由に、自分たちの神に対して犯している罪とか悪から離れないということになってしまったわけですよ。イスラエルはある意味ジェットコースターですよ。ものすごい祝福されたり、そしてものすごいなんか罰を受けたりしながら、でその中でこのジェットコースターを通過しながら、自分の愚かさであったり、神が私たちと共におられるときに、私が神と共におられるときの方が断然いいやっていうことを経験してるんですよ。だからその別に戦争って言ってるわけじゃなくて、自分たちの人生の中でもいろんなその山あり谷ありがあるじゃないですか。でこれを通過するから、やっぱりどこまで行っても神と一緒にいた方がいいっていうふうになるわけですよ。神が私を導いてくださった方が断然安心だし、その方が私は祝福されるって。この山もあって谷もないとそれが分かんないんですよ。モアブはその状態だったって。私が平和でいられるのは、私が救いの神である方を、その主を覚えていることができるからですよ。環境が平和だからじゃないんですよ。私の周りの人たちは全てなんか素晴らしい人たち、私に良くしてくれる、私が困ったらすぐにその手を差し伸べてくれて、私が願う前にもう助けを与えてくれるって、ああなんて周りに祝福されて、周りに恵まれてる私みたいな、私の仕事の環境も本当に恵まれてるみたいな。だから私が平和でいられるんだったら、それはやばいです。本当にこれが器が揺すられるときに、私は平安を失うんですよ。私の周りの人たちがどんなに素晴らしい人だろうと、私の周りの人たちと私がどんなに馬が合わなかろうと、私が救いの神を覚えているんであれば、私は常にどのような状況の中にあっても平安でいられます。平和が取り去られた時も、人となんかガツンって当たるような時も、その時も、もし私が平和の神を覚えていられるんであれば、むしろ混乱の中でも私がその救いの神を覚えていれば、私は安心して平安でいられます。でも平和であることを理由に救いの神を忘れてしまっては、いつかその代償を払うことになるんですよ。モアブがそうだったんですよ。うまくいってるんであれば、その救いの神を思い起こして、私をこんなにも祝福してくださる、私を救い出してくださって、神がいてくださるから、私は今ここの平安が与えられているって、神に感謝すればいいんですよ。混乱の中、争いの中いてしまっているのであれば、私の救いは神から来るって。主よ、私を助けてくださいって。それで神に助けを求めたらいいんですよ。そうやってその平安でいたとしても、平和の中でも、またその混沌とした混乱の中でも、救いの神を覚えていることができるし、そうすべきなんですよ、私たち。忘れないように。5節から7節。私の心はモアブのために叫ぶ。その、逃げ延びる者はソアルまで。エグラテシェリシアまで逃れる。ああ、彼らはルヒテの坂を泣きながら登り、ホロナイムの道で破滅の叫びを上げる。ああ、ニムリムの水は荒廃した地となり、草は枯れ、若草も尽き果て、緑もなくなった。それゆえ彼らは残していたものや蓄えていたものをアラビム川を越えて運んでいく。で、人々はモアブから逃げ去っていくということがここに書いてあります。で、5節の最初は、その神ご自身がモアブのために心を痛めるというふうに書いてあります。モアブはロトのさっき言ったように子孫であり、イスラエルに関係ある人々なので、やっぱ神はその心を痛めますよ。それだけじゃなくて、神はその悪者が滅びることを願っておられないというふうに書いてありますから、それがモアブだろうと、それがエドムであろうと、ソドムであろうと、ゴモラであろうと、そのどんなにその悪いもので神に対して罪を犯したものでも、やっぱり神はその人々が滅びることを願ってないし、その滅びを悲しむんですよ。でもいつまでもその許容してるわけにはいかないんですよ。だって正しい方だから。必ずどこかの時点でその裁きを下すというか、裁くよということはあるわけですよ。だから私たちも同じですよ。必ずどっかの時点で、今は平和だし、今はなんか恵まれてるか祝福されてるんだけども、これから戦争になっていくなんて全然わからないんだけども、でも必ずそうなっていくんですよ。 必ず清算の時は来るから。だから今のうちに神が心を痛めて、本当にその裁き主として、裁き司として、まあ、裁き主としてこの世に戻ってこられる前にイエス・キリストのことを知っていたいですよ。私の周りの人たちがその裁かれてしまわないように、イエス・キリストがそれを全部追ってくださったということを覚えていたいし、それを伝えていきたいですよ。人々はモーブから、逃れ出ると。町々は荒廃するし、水もなくなるし、草もなくなってしまうから。だから人々はそこに住んでられないので、みんな逃げていくって。八節と九節。ああ、叫ぶ声がモアブの領土に響き渡り、その泣き声がエグライムまで、その泣き声が、ベールエリムまで届いた。ああ、ディモンの水は地で満ちた。私はさらにディモンに災いを増し加え、モアブの逃れた者とその土地の残りの者とに獅子を向けよう。で、神はさらに災いと獅子をモアブに送るって、もうそれこそもう泣き面に蜂ですよ。もう確実にその裁きを遂行するんですよ。で、モアブから逃れた者とそこに残った者にも獅子が向けられるわけだから、もう逃げようがないというか、どうしていいか分かんないんですよ。ただやっぱり神はその裁きの中でも最後の最後まで救いの神であられる方なので、その救いの手を差し伸べるんですよ。それが16章に書いてあります。16章の1節と2節。子羊をこの国の支配者に送れ、セラからアラノを経てシオンの娘の山に。モアブの娘たちはアルノンの渡し場で逃げ惑う鳥、投げ出された巣のようになる。まあ、子羊を送れというふうに書いてあります。うん、もしかしたらその人によっては、その子羊でもイエス・キリストがもう一度そのシオンに戻る、エルサレムに戻るということを言ってるのかもしれませんが、まあ、ここではおそらくその第二列王記を見てみると、第二列王記の3章の4節から5節ですけども、さてモアブの王メシャは羊を飼っていて、子羊10万匹とお羊10万匹分の羊毛をイスラエルの王に貢ぎ物として納めていた。しかしアハブが死ぬと、モアブの王はイスラエルの王に背いたというふうに書いてあります。だからもともとモアブという国は、まあ、そのダビデの後なんですけども、ダビデソロモンからずっと続いて、そのアハブが死ぬまでモアブはその子羊を、年貢として納めてたんですよ。つまりそのモアブがイスラエルにもう一度その従属するというか、別にそのなんていうのかな、支配されるとか政治的なことを言ってるのではなくて、そのモアブがイスラエルとその健全な関係に戻っていけばどうなるかというと、イスラエルの神との健全な関係を築くことになっていくので、もちろんその時にはイスラエルが神との関係を健全に築いている必要があるんですけども、だからそのモアブに対して、そのもう一度そのイスラエルに継がれなさいと、そしてイスラエルの神に、神とのその健全な関係を立て直しなさいというふうにモアブに対して言ってるわけです。それを願ってるわけです。それが1節と2節です。3節から5節。助言を与えことを決めよ、昼の最中にもあなたの影を夜のようにせよ、散らされたものをかくまい、逃れてくるものを渡すな。あなたの中にモアブの散らされたものを宿らせ、荒らす者から逃れてくる者の隠れ家となれ。虐げる者が死に破壊も終わり、踏みつける者が地から消え失せるとき、一つの王座が恵みによって固く立てられ、裁きをなし公正を求め、正義を速やかに行う者がダビデの天幕で真実をもってそこに座る。そのイスラエルがモアブから逃れた者の隠れ家となるということがここに書いてあります。これはイスラエルに対して、そのモアブに助言を与えなさいって、ことを決めなさいって、そしてモアブから散らされたものをあなたのうちにかくまってあげなさいと、彼らの隠れ家となりなさいというふうに言っています。で、もちろんそのアッシリアがモアブを攻めてきて、そのモアブが破壊されている中で、その彼らの幾人かがおそらくそのエルサレムに身を避けたと思います。そこで、この部分的にこれが実現したはずですけども、この予言がね。 でも完全に実現するのはもう一度そのイエス・キリストが戻ってこられてエルサレムで王座についてその公義と公正を持って、千年間この地上を治めるとき、その時にそれが完全に実現すると。だからイスラエルがモアブから逃れたものの隠れ家となるんですよ。だからもう一度そのモアブが、イスラエルのなんていうのかな、その支配下というか影響下に、下って、そして神との健全な関係、また神がイスラエルに与えるその祝福のを、味わうものとなることができるんだって。4節、あなたの中にモアブの散らされたものを宿らせ、荒らす者から逃れてくる者の隠れ家となれというふうに書いてあります。いろいろな訳があります。で、まあ、新改訳ではこの第2版にしても新しい2017年版にしてもここに書いてあるような、内容で訳されています。で、まあ、英語の他の訳を見てみると、この新改訳の私たちが読んでるこの通りに訳されているものもあれば、こんな感じで書かれている、訳されているのもあります。モアブ、あなたの中に私の散らされたものを宿らせなさいっていうふうに訳されているところもあります。いろいろと訳せるというか、だからこの何を主語にして、どこで文章を切るかによって訳が変わってくるんですけども、もしその別の訳というか、その一部の英訳でされているものを採用するのであれば、モアブと、その神がモアブに対して言ってるんですよ。あなたの中に私の散らされたもの、つまりイスラエルですよ、を宿らせなさいって。で、私たちそのもう黙示録を知っているので、黙示録とか他の預言書を見てみると、その最後イエス・キリストが戻ってこられる前、7年間の大患難時代というのが起こると。で、その3年半というのはある程度平和なんですよ。その反キリストが立って、その反キリストという人が、まあものすごいその政治的な手腕を持って、今の、黄金のドームがあるあの神殿の丘が に、イスラエル、ユダヤ人たちのために、イスラエルのためにその神殿を建てさせてあげるんですよ。こう基本普通に考えて今では不可能ですよ。でもこの反キリストという人は、反キリストはものすごいその政治的な手腕というか、だからみんなから神みたいに扱われるんですよ。ものすごいその平和を実現していくから、今のそのアラブ人とそのユダヤ人を、そのこの、なんていうんですかね、対立をもう平和にするんですよ。だからもうあたかももう神のような存在ですよ。で、それでもこんな政治的な手腕を持ってリーダーシップを発揮する人はいないっていうの。ヨーロッパからこの人は怒るって、聖書にはそう書いてあります。普通に行けば、教会はその前にキリストのもとに引き上げられて敬虚されているので、私たちはその様子を見ることはないと思います。見たくないです。ちょっと見たいけど。でも、そこにはいたくないです。だって7年間、その行きたくないもんだって、その7年間。で、それが7年間の最初に起こると。で、3年半経ったら、その、反キリストがエルサレムの神殿に立って、その聖女に立って、私が神だって、私を拝みなさいというふうに言って。で、それでユダヤ人たちは気がつくんですよ。こいつは嘘だって。で、そう言ったら、荒らす忌むべき者が、反キリストがそんなことを言ったら、あなた方は山に逃げなさいって。で、それが、その多くの人たちが言ってるモアブなんですよ。モアブというのは今のヨルダンで、そしてその子羊の野というふうに訳されてるんですけど、別のところで。子羊の野っていうのを、そのままヘブライ語で言ってみるとペトラなんですよ。ペトラというのはペトラ遺跡というのがヨルダンにあります。で、そこはインディ・ジョーンズってみんな知ってるかな、のその第三部で聖杯が隠されてた、もう切り立った岩にこの岩を中に掘ってって、いろんな神殿もあるし、そこに住んでたんですよ。でも人は今は誰もいなくて、ただの廃墟になってるんですけど、そこに逃げるって。だから、そのことをこの4節、5節、まあ3節、4節、5節では、言ってるんじゃないかというふうに理解している人たちもいます。それで反キリストが最終的にその死んで、この地に対する神の罰が止むときにイエスが来られて、そしてエルサレムで王座につくと。どっちでも、まあ理解できるのかなというふうに思います。6節から8節、我々はモアブの高ぶりを聞いた。 彼は実に高慢だ。その誇りと高ぶりとおごり、その自慢話は正しくない。それゆえモアブはモアブ自身のために泣きわめく。皆が泣きわめく。あなた方は打ちのめされて、キル・ハレセテの干しぶどうの菓子のために泣く。ヘシボンの畑もシブマのぶどうの木もしおれてしまった。国々の支配者たちがその房を打ったからだ。それはヤゼルまで届き、アラノをさまよい、そのつるは伸びて海を越えた。モアブが罰せられる理由です。先ほどはその救いの神を忘れてしまったって。で、ここではあなた方はその高ぶってるからだって。さっきのそのエレミアの48章の続きにこういうふうに書いてあります。ちょっと長いですけど。我々はモアブの高ぶりを、彼は実に高ぶるもの、その傲慢、その高ぶりを、その誇り、その慢心を聞いた。私は彼の不遜さを知っている。主の言葉。その自慢話は正しくない。その行いも正しくない。エレミアの48章、29節と30節です。あまりにもモアブが高ぶるので、彼らは罰せられるんですよ。7節にあるように、モアブはモアブ自身のために泣きわめくって。私としたことがあって思ったことありません？ちょっとあります。ああ、こんなの簡単なはずなのにって。私たちとかとか、そのミスってしまった。間違ってしまった。100点取れんかった。うまくできなかった。仕事とか、いろんなことで、ああ、私としたことが的な。言葉では言わないかもしれないけど、そういうへこみ方って。それは、そのモアブがモアブ自分自身のために泣いているような、私としたことがっていう、それは、プライドにほからないんですよ。高ぶりなんですよ。私できるのにって。できるのにできなかった。こんなんミスるはずがないのにミスってしまった。結局、高ぶりなんですよ。だから、その自分自身のために、その泣くんですよ。悲しむんですよ。自分の罪とか自分の弱さをその嘆くっていうのはある意味健全な面もあります。でも私がこんな失敗をしてしまうなんてとか、そうやってそのなってくると今度は失敗してるのに高ぶってるんですよ。モアブのように。まあ、自分の間違いを指摘されるときに言い訳とかなんか嘘がまず自分の口から出てくるっていうのは高ぶりですよ。私はそういう傾向性にありますし、ありましたし、今もまだあります。このうって、この心で止めたりすることがあるんですよ。ここで言い訳を言うんじゃなくて、みたいな。わかんないことはもうわかんないって。それあんた違うって言われたら、あ、そうですって。でもって言いたくなるけども。いや、これはこういうことがあってとかって言いたくなるけども、それを前面に出しちゃうと。下手すると嘘ついちゃって、いや、そんなこと思ってないですとかって嘘ついちゃって、その取り繕うっていうのは、結局その自分の高ぶり、自分のプライドっていうのを、その壊したくないんですよ。壊されたくないんですよ。だからですよ。神が私の救いの神であるということを忘れてしまっているんですよ。どういうことかというと、神は私を裁くために、私に罰を与えるために、私の罪を明らかにされる方ではないんですよ。私の罪はイエス・キリストが全部負ってくださったんですよ。私の受けるべき罰はイエス・キリストが全部受けてくださったんですよ。なのになぜ私に毎回毎回私がその神に従えなかったことや私の弱さを私の肉の強さを神が聖霊によって示すかというと、私に罪悪感を与えて、私に脅迫観念を与えて、お前こんなことをまだやってるのかって、いつにだったら私に従うのかっていうその脅しをするためじゃないんですよ。神が私にその自分、私の罪とか私の汚れとか私の悪を示してくださるのはなぜかというと、それも全部何もかもイエス・キリストが十字架で追われたんだよということを私たちにもう一度味わわせてくださるためですよ。味わってほしいんですよ、救いを。神が救いの神であるということを本当に体験してほしいんですよ。何度でも許されたということを体験して、何度でも神から恵んでいただいたということをその経験して、神が私の救いの神だということをはっきりと受け取ってほしいんですよ。私をへこますためじゃないですよ。 私に救いの喜びを戻すためですよ。こんなことしてもまだあなたを許してくださってるんですねって。こんな私をもあなたはその忍耐を持って私があなたの元に戻っていくことを願っておられるんですねって。神の愛の広さ、長さ、高さ、深さを神はもっと知ってほしいんですよ。人知をはるかに超えてキリストの愛を私たちの上に注いでくださっているイエス・キリストのこの愛を、全く罪を犯してない方がもう罪を犯しまくっている私のために命を差し出すほどの私の理解ははるかに超えているこの愛というのを何とかして知ってほしいんですよ。だから神は私たちにその聖霊を通して私たちの罪をはっきりと示してくださるんですよ。それはまずいって。それは私たちがどんな状況の中にあったとしても、神こそが救いの神だっていうことを覚えていることができるためですよ。調子がいい時も調子が悪い時も、神が私の救いの神だって、私が今こうやって平安でいられて救われているのは神のおかげだって、私がこのようなぐちゃぐちゃの中で、私がもう本当に弱さを覚えていて自分の罪を自覚していて、もう潰れてしまいそうな時にも私が潰れないで平安でいられるのは神が救いの神だからだって、この私を押し潰そうとしているこの罪悪感も罪責感も何もかもイエス・キリストが追ってくださったということを思い起こすことで、私たちはその重荷から解放されるわけじゃないですか。イエス・キリストのもとに行って、そうでしたって、あなたがその私のこの罪を、私の罰を代わりに受けて代わりに追ってくださったんでしたって。だからですよ。でも高ぶりというのはこれを拒否するんですよ。私は大丈夫だからって、別に神から救われる必要ないしって、自分でできるとか自分はもう大丈夫とかっていうふうに思ってしまったら、その途端から救いの神をこの過小評価するんですよ。別に私救われる必要ないですって。でその救われてるということがどういうことなのかっていうのももうわからないんですよ。だから神は何度でも私たちにこのアップダウンを与えるんですよ。何度でもそこの中でもう私のカスがいっぱい出てくるからそれを越してきれいにするために、その神が用意しておられるキリストの香りのする樽の中で、私が十分に そこでゆっくり安心していこうって、でそれでイエス・キリストの香りが私にその染みついて身についてくるように、私をその器から器へどんどん変えていくんですよ。でも私はその器が変えられるのが嫌だから、いや嫌です嫌ですとかって言って、器の、液体のくせにね、その器を傾けられたら、あーとかで最後までそのしがみつこうとするんですよ。でもどっちがいいかですよ。もうじゃあいいよって、行きたくないんだったらこっちに留めておくけどって。キリストの代わりには何もしないよって。そのカスも全ずっと残ったままだよって。それでいいのって。神はそう願っておられないので、何度でも私を揺すられるんですよ。何度でも器から器へ注いでいってくださるんですよ。モアブはさっきも言ったように決して大国ではないですよ。それなのに高ぶったんですよ。だから私も私たちもみんな高ぶる素質っていうのはあります。いやこんな私できないんですよとかって言いながら高ぶれるんですよ。神のことを忘れるっていうか、神を覚えていないっていうことは高ぶってるってことじゃないですか。毎日の生活の中で神に別に祈んなくても神の前に正しく歩むことができますっていうふうに言ってるわけだから、そんな瞬間いっぱいありますよ。私もっと言えば、その一日のそのスタートの時にもう神の前に出て、今日一日どうぞ助けてくださいっていう祈りもしないで、そのバーンって出ていって、それでその自分のなんか考えてることをバーンってやって、一日の終わりの時にハーって気がついて、あ、私はなんてことしてたんだって、神の助けなんて求めてもないやって、下手するとそのことに気がつかないぐらい、なんかもう自分の肉にかまけてしまって楽しいことをやってしまって、それで神のことを次の日になってようやく思い起こすみたいな、昨日は何だったんだろうみたいな、それは高ぶりですよ。だから自分がなんかビジネスとかで成功したり、そのクリスチャンとしてなんか祝福されたり、でそうやって大きくなっていかないと高ぶれないかっていうと、そうでもないんですよ。そもそもキリストに出会う前から高ぶってるものだから、どんなにちっちゃかろうとなんだろうと関係ないんですよ。私たちの中にその肉っていうのは高ぶるんですよ。 教会も一緒ですよ。私たちの教会はすごい小さいですよ。規模にしても力にしてもね。でも気をつけてないと私すぐに高ぶっちゃうんですよ。オラガサ村じゃないけど、オラガ教会はこんなこともやってるし、あんなこともやってるとか、そんなことを言い始めると、こんなちっちゃいくせに何言ってんだって。高ぶっちゃうんです。他の教会に対して高ぶるとか、他の人たちに対して高ぶるとか。それは本当に気をつけないと。高ぶりというのは、神は嫌うので。高ぶる者に神は敵対するって、前回私たち学びましたけど、低くなる者に神は恵みを注いでくださるんですよ。だから、モアブを反面教師として、その神の恵みを、いただくために、神に救われたことを覚えていて、そして神の前にへり下っていたいですよ。9節から11節。それへ私はヤゼルのために、シブマのブドウの木のために涙を流して泣く。ヘシボンとエルアレ。私は私の涙であなたを潤す。あなたの夏の果物と刈り入れ等を喜ぶ声が止んでしまったからだ。喜びと楽しみは果樹園から取り去られ、ブドウ畑の中では喜び歌うこともなく、大声で叫ぶこともない。酒舟で酒を踏む者ももう踏まない。私が喜びの声をやめさせたのだ。それへ私の腹綿はモーブのために、私の内臓はキルヘレスのために、盾ごとのように罠なく。で、神がモーブのために涙を流して泣くって。イエス・キリストもエルサレムを見て、ああ、エルサレム、エルサレムって。何度私が、その、面取りが、その、こう、翼の下でかくまうように、あなたを助けようとしたことかって。でも、エルサレムが、その、紀元70年に滅ぶことを、イエス・キリストはその、予見されて、涙を流したんですよ。エルサレムを見ながら。神に従わない。イエス・キリストを信じない。だから、その罰を受けたんですよ。エゼキエルの18章23節。エゼキエルの18章23節。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ。彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。神は決して悪者が滅んでいくことを、悪者が罰を受けることを願ってないし、望んでないんですよ。だからイエス・キリストを使わせてくださってるわけじゃないですか。神がその悪者に対してその罰を下すことを喜びとしているのであれば、イエス・キリストを私たちのために、罪人のために、私のような罪人のために、その与える必要なんか、使わす必要なんかないんですよ。よっしゃって。これでこいつにリベンジできるみたいな。千尋見てろよって。この前私のことを、こんなこと言いよったなって。人の前で私のこと知らないとか言いよったなとか。よし、見てろよとか。そんな神だったらイエス・キリストを与えないですよ。漏れなく私のその人生の絶好調で神がバチャーンって打って、で、惨めな思いをして私を滅ぼすんですよ。神はそんなこと望んでないんですよ。私を罰することを喜ぶとか、私たちを罰することを神の生きがいにするとか、そんな神じゃないんですよ。神は何とかして私たちがその罪から離れて、神に立ち返って、神の前に悔い改めて、ごめんなさいって。生きることを、永遠の命を得ることを神は願っておられるんですよ。モアブは神の民であるイスラエルのある意味、その親戚的な関係ですよ。最近、さっきも言ったように。であれば、なおのことですよ。イエス・キリストによって、私たちは神の民とされてるんですよ。だから私たちが滅びることを願っているはずないんですよ。悲しまれますよ。確かに私のその神に対する不尊な不信仰な考えとか行動っていうのは。でもだからといって私を滅ぼそうってなんて思ってないんですよ。どんな手を使ってでも、ある意味最後の最後まで私にその救いを提供し続けてくださるんですよ。神はそのような方ですよ。私がどんなに神をそのうるさいとかって言ってその神を突っぱねたとしても、神は私から手を引くことは絶対なさらないんですよ。神はそのような方ですよ。私の方でですよ。神を拒否するんですよ。救いの神を私が拒否してしまったら、救われようがないですよ。だから覚えている必要があるんですよ、この方を。12節から14節。モアブが高きところにもう出て身をやつれさ、疲れさせても、祈るためにその聖所に入っていっても、もう無駄だ。これが以前から主がモアブに対して語っておられた御言葉である。 今や主は次のように告げられる。雇い人の年期のように、3年のうちにモアブの栄光は、そのおびただしい群衆と共に軽んじられ、残りの者もしばらくすれば力がなくなる。それでもモアブは、3年のうちに滅びるって。彼らが自分たちの神々に頼っても何にもならないって。神は以前からモアブに警告を与えてるんですよ。この十冊に以前から主がモアブに対して語っておられた御言葉であるって。だからモアブに対しても、私たちに対してももちろんそうですけど、すべての人に対して神はその決められたその期間というのを、つまり悔い改める、神に立ち返るその期間というのを設けておられるんですよ。その恵みの時期に、恵みの年に、神に私が立ち戻るかどうかじゃないですか。その間にイエス・キリストとの関係においてその健全な関係を築いていけるかどうかですよ。もちろんそのことも神が助けてください。精霊によって私を助けてくださるんですよ。だから私がすべきことというか なせることというのはこの救いの神を信じるということですよ。あとそこからどうしたらいいのか神が教えてくださるから、どうしたらいいでしょうかって言ったら、御言葉を学びながら一緒にそのこれを学びながら行くと必ず神は教えてくださいますよ、どうしたらいいかということ。そのための聖霊ですから。痛い思いを彼らはしなかったように、悔い改めの機会を逃してしまったんですよ。だからその苦しんだり痛い思いをしているということは別に全て悪いことじゃないですよ。神を愛する者のためであったら神は全てを益としてくださるって。私のその苦い経験も、私の痛い思いも、私のその喜びも全部神が益としてくださるんですよ。だからその先回り先回りして、その人が傷つかないようにとか、自分が傷つかないようにとか、そんなことをやってると、そのずっとカスが残っちゃうんですよ。ずっとなんかその神が本当は私に痛い思いを与えて、辛い思いを、苦しい経験をさせて、神にそれを戻したいのに、それをその先回りしてしまって、私がそれを苦しい思いをしないようにって、自分自身が神のその、なんていうのかな、その裁きというか、罰を受けないように、その割を食わないように、なんとかしようとしてるんであれば、そんなことばっかり考えてるんだったら、私はどこまで行っても、神のもとに戻っていくことできないんですよ。モアブのようになっちゃうんですよ。そして、いずれ、必ず、イエス・キリストを信じてるのか、信じてないのか、そうやってその問われる時が来るんだって。今そうでなくても、必ず来るんだって。だから今この恵みの年のうちに本当にキリストのうちにとどまっていたいですよ。苦しみの中で神を、救いの神を覚えて、平和の中で救いの神を覚える必要がありますよ。17章ダマスコに対する宣告です。2節まで読みます。見よ、ダマスコは取り去られて町でなくなり廃墟となる。アロエルの町々は捨てられて、家畜の群れも群れのものとなり、群れはそこに伏すが、それを脅かす者もいなくなる。もうダマスコは町でなくなるって、ここに書いてあるように。3節から6節。エフライムは要塞を失い、ダマスコは王国を失う。アラムの残りの者はイスラエル人の栄光のように扱われる。万軍の主の見告げ。その日、ヤコブの光栄は、あ、ごめんなさい、ヤコブの栄光は衰え、その肉の脂肪は痩せ細る。借り入れ人が立ち方を集め、その腕が穂を刈り入れる時のように、レファイムの谷で落ち穂を拾う時のようになる。オリーブを打ち落とす時のように、取り残された実がその中に残される。二つ三つの熟れた実が梢に、四つ五つが実りのある枝に残される。イスラエルの神、主の見告げ。で、ダマスコはその町でなくなるんですけども、エフライムもまたダマスコと同じようになると。で、エフライムというのは、その北イスラエルに属する十部族の、その部族の中の一つです。エフライムというのは。で、その中でも特に大きくて力があった部族です。なので、そのエフライムというのは、その北イスラエル全体を指して言われる時があります。この時もそうですけども。で、このエフライムというのは、そのシリアと組んで、で、南ユダを攻めてきたんですよ。そうやってその悪さをしてるんですよ。神に対して逆らってるわけです。だから、ダマスコと同じように、エフライムも裁かれるって。3節に、このアラムの残りのものとなってますけども、 で、アラムというのは、まあ、読み換えるとそのシリアっていうふうにも訳せます。だから、ダマスコの残りのもの、だ結局そのイスラエルに服するというか、イスラエルの神に、従属することになるので、だからそのもう本当に残りのものというのは、それを見ると、イスラエルの神が崇められるんですよ。この大きなダマスコは本当になくなってしまったって、ヤコブの栄光も衰えるって。で、打ち落とされたオリーブの実の収穫の残りほどしかいなくなるって。その落ち穂を拾うっていうのも、落ち穂っていうのもそんなにはないですよ。またオリーブをその収穫するときに、この枝を幹をわーってこの揺するんですけど、その時にほとんどの実は落ちるんだけども、それでも落ちない実っていうのがあるわけです。3個か4個、もしくは2個か3個、もしくは4つか5つか。それぐらいしか残らなくなるって。もう本当にその人がどんどん少なくなっていくって。7節と8節。その日、ごめんなさい、7節から9節まで読みします。その日、人は自分を作られた方に目を向け、その目はイスラエルの聖なる方を見、自分の手で作った祭壇に目を向けず、自分の指で作ったもの、アシラ像や香の台を見もしない。その日、その堅固な町々は森の中の見捨てられたところのようになり、かつてイスラエル人によって捨てられた山の頂のようになり、そこは荒れ果てた地となる。神の裁きによって人々がその低くされてるんですよ。なので自分を作られた方に目を向け始めるって。そうやってその残りのものっていうか、その裁きを通過して残っていく人たちがいるんですよ。ごく少数ですけど。その人たちっていうのは、やっぱその、誰に権威があって、何が真理なのかということを悟るんですよ。それで、イスラエルの聖なる方を見て、自分を作られた方に目を向けるんですよ。自分たちの手で作った偶像とか、その偶像のための祭壇とか像とか、また、香の台はもう見向きもしないんですよ。その時には、神を見るんですよ。なぜかというと、これらのものは何の助けにもならんかったからですよ。本当にその救いの神ということを私たちは覚えている必要があります。私たちが頼りしているものを持って救われるかっていう話ですよ。これからのその神が、私たちの人生のうちに苦しみを与えるときに、その時に思い起こせるのは、やっぱ神が救いだってことですよ。自分に与えられている力であったり、物であったり、お金であったり、人間関係であったり、そこでもし自分を救おうとするのであれば、神はせっかくその苦しみの中で、神ご自身が私たちの救いだということを表したいのに、みすみすその機会を失うんですよ。でも、何としてでも私たちはこの救いの神を覚えていたいですよ。思い起こしたいですよ。神が本当に救ってくださるんだって。堅固の町々も荒れ果てた地となってしまうと。10節と11節。あなたが救いの神を忘れて、あなたの力の岩を覚えていなかったからだ。それであなたは好ましい植木を植え、他国の葡萄の鶴を刺す。あなたが植えたものを育てるときに、朝あなたの種を花咲かせても、病と癒しがたい痛みの日に、その刈り入れは逃げ失せる。神がその裁きを行っている間、人が何をしたとしても、それは無益だし、無力だってことですね。で、このダマスコが裁かれた理由は、あなたのその救いの神を忘れて、あなたの力の岩を覚えていなかったって。だから彼らは罰せられたんですよ。神から罰せられるという、神の、裁きの対象になる、もしくは罪を犯すということは、ある意味簡単です。罪というその概念ですけども、例えばその罰せられるには、神からそのこのような罰を受けるには、本当に滅ぼされてしまうとか、町が全部焼かれるとか、神のその神罰にあって、多くの人たちがその殺されるとか、そういうその、神の罰を受けるに値するほどの 罪とか悪っていうのはどういうものなのかっていうことを考えてみてください。人を殺したり、人のものを奪ったりしなくても、罰を受ける、そのような罰を受ける対象とななれるんですよ。変な言い方ですけど。偶像礼拝をしたり、高ぶったりしなくても、罰を受ける対象になれるんですよ。罪を犯すことや、その神からこのようなその罰を受けるに値するものとされるには、簡単なんですよ。救いの神を忘れて、力の岩である神に頼らないということで、完了するんですよ。悪魔は、そのことを知ってます。だから、救いの神を忘れさせるために、私の肉を煽るんですよ。頑張れって。その救いは神からは来ないって。お金持ってなさいよと。老後2000万必要だよって。このものさえあれば、あなたが何か大変になった時に、あなたを救ってくれるからって。各家庭に自家発電機を買った方がいいとか。別にいいんですけど、持ってても。そういう類のものですよ。これさえあれば、こういう危険があるときに、あなたの身に、危険が及ぶときに、あなたは助けられるって。このような人がいるときにこれがあればって。で、そうやってそのみんな武装したりするわけじゃないですか。自分の身を守るために。別にそれが今政治的なことを言うつもりは全くないです。でもそういう発想なんですよ。神が救ってくださるとか、神が私を助けてくださるとか、そういう発想がないんですよ。肉を煽るんですよ。そうやって。で、自分の力で何とかしなければならないっていうふうに。それが大人だって。それが私たちの人生だって。もちろんその仕事の面とか、それは自分の力であったり、自分のその、経験を積んで、そしてそのことに、事柄に対して、自分の仕事に対して、しっかりと向き合う必要がありますよ。で、技術的なことは特にそうですよ。努力する必要がありますよ。知識もそうですよ。でもその根本に、それも何もかもひっくるめて神が全部助けてくださるという理解がなければ、いとも簡単にその自分の力に頼ってしまったりするんですよ。自分の知識、自分の経験に頼るんですよ。神はそれも使って、神が全てをオーケストラしてくださって、で、それで私を助けてくださるんですよ。あらゆる悪から、あらゆる危機から、あらゆる苦しみから。それを忘れてしまっては、簡単に神を忘れてしまいますよ。救いの神に頼らない、力の岩である方に頼る、その力を求めない。そしたらその行き着く先はどうなるかというと、騙すこと同じなんですよ。私たちも気をつける必要があります。イエス・キリストが私の罪を負ってくださいました。私の罰を全部受けてくださいました。でも今からでも私は神を捨てることができるんですよ。自分の意思で。大丈夫とか、頑張るんだとか。そうやってその全部その自分が自分のやりたいこと、それを追求して救いの神を忘れてしまうと、いくらでも危険性はあるんですよ。神を捨てるという。神を頼らないんですよ、生活の中で。職場の中で、家庭の中で、友人関係の中で、教会の中で、神を頼らないんですよ。そうすると、救いの神を忘れてしまうんですよ。そして何だったっけってなるんですよ。知識だけは残るんですよ。でも本当にその救いの神に助けを求めるとか、救いの神から力をいただくとか、そういう生きた関係がないんですよ。それをずっと続けると、いつの間にか自分の意思で神に頼らない、神はもう別にいらない、自分で頑張ってるからって、そうなってしまうんですよ。物事がうまくいってる時もそうでない時も、救いの神を覚えている必要があります。さっきも言いましたけど、うまくいってる時は救いの神に感謝し、救いの神に栄光を返すんですよ。あなたのおかげです。うまくいってない時は、それこそ救いの神に頼って、そしてその力の岩である、その神から力を求めるんですよ。助けを求めるんですよ。そうやっていつでもどこでもどんな状況の中になっても、その救いの神を覚えていることを努力というか、それに対してそれこそ努力する必要がありますよ。すぐ忘れるから。で、彼らはどんなに植えても収穫がないんですよ。神を忘れてるから。イスラエルはその外国のブドウを持ち込んで植えたんですよ。いろんな文化とか宗教とか。 偶像もそうだし、軍事的なことも経済的な関係もその全部植えたんです。外から持ってきて、救いの神じゃないところから自分の救いとなるもの、軍事力も経済力も物質的なものも全部持ってきたんですよ。でもそこには何の収穫もないって、病と癒しがたい痛みしかないって。そうなりたくないじゃないですか。自分をどんなに武装したとしても、自分の力とか周りの人たちのその力とか物質的なものを持っても、最終的に私の魂を救うのは救いの神なんですよ。イエス・キリストなんですよ。この十字架なんですよ。だからここを覚えていただいて、別に物質的なものや経済的なものがそれ自体が悪と言ってるわけじゃないんですよ。それに頼ることがまずいんですよ。神が救いであって、神がそのものも与えてくださるんですよ。力として、その手段として。でも私を救うのはお金じゃないですよ、物じゃないですよ。私を救うのは神ですよ。その方が与えてくださるものを私たちを受け取って、でその神に感謝するんですよ。12節から最後14節。ああ、多くの国々の民がざわめき、海の轟きのようにざわめいている。ああ、国民の騒ぎ、大水の騒ぐのように騒いでいる。国民は大水が騒ぐように騒いでいる。しかしそれを叱ると遠くへ逃げる。山の上で風に吹かれるもみ殻のよう、つむじ風の前に渦巻く塵のように、彼らは吹き飛ばされる。夕暮れには見よ、突然の恐怖、夜明けの前に彼らはいなくなる。これこそ私たちから奪い取る者たちの分け前、私たちをかすめ奪う者たちの受ける割り当て。で、神はそのシリアに、ダマスコにこの滅びをもたらすんですけども、で、シリアと北イスラエルを罰するためにその国々を神は使わすんですよ。でもその裁きの途中で神はその国々を吹き飛ばすんですよ。彼らもまたその高ぶって神を見ないからね。で、これはその神のイスラエルに対する、もちろんそのダマスコの残りのものに対してもそうですけども、その人々に対する憐れみと恵みですよ。神は本当にその最後の最後までご自分の民をに対して憐れみと恵みを注ごうとされるんですよ。私たちに対してもそうですよ。私たちがこの地上で最後のその息を吸って終わるまで、神はその憐れみと恵みを私たちの上に注ぎ続けてくださいますよ。私の救いとなり、私の力となろうとしてくださいますよ。だから私がそのことを認めて、本当に神から救いをいただいて、力をいただいて、ね、神の前に正しく歩んでいけるように、神は助けてくださる方だって。そこに信頼を置き続ける限り私たちは大丈夫ですよ。イエス・キリストが私の罪を負ってくださったから、私の代わりに罰を受けてくださったから、だから神が私を罪人と見ないで、むしろその信仰によって義と認めてくださるんですよ。私を罰するんじゃなくて、私に永遠の命を与えて、永遠に私と愛し合う関係に入れてくださるんですよ。そして私たちに聖霊を与えてくださって、その神の霊によって、その神の霊が私のうちで働いて、私を突き動かしてくださるんですよ。神のことを思い起こさせてくださるんですよ。そうやって私たち毎日を歩んでいくんですよ。今週1週間、この救いの神を、力の岩を覚えていることができますように祈ります。天のお父さん、あなたの私に対する、私たちに対する憐れみと、尽きることのない恵み、また愛を本当にありがとうございます。生きているといろんなことが起こります。嬉しいこともあるし、また辛いこともあります。お父さん、どうぞそのどんな状況の中にあったとしても、あなたが救いの神であり、私の力であるということを覚えていることができるようにどうぞ助けてください。常になんか平安でいたいし、なんか環境が変わっていくとか、揺さぶられるのがを嫌いますけども、でもそういう状況の中にあって、なんか自分で頑張ってその状況を、コントロールしようとするんじゃなくて、あなたに信頼を置いて、あなたから救いと力をいただいて、この混乱の中で、不安の中で平安であったり、それを乗り越える忍耐であったり、力を求めていくことができるように助けてください。あなたに対して本当にその信頼を置くことができるように、ますますこれからもあなたについて私たちが学んで、また知っていくことができるように、インスピレーションを通して、聖霊を通しても、また経験を通しても、あなたが私たちのその信頼に足りるというか、信頼すべき方なんだということに 私たちがもっともっと気がついていけますように、私たちを助けてください。導いてください。今週一週間もそのように、あなたのことを知って、あなたのことを覚えて、あなたに頼る一週間としてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。